ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町。金融、IT、化粧品、日本のリーディングカンパニーがひしめくこの町に、仕事を終えた一人のビジネスマンが歩いていた。
あー、仕事終わった。微妙に小腹も空いたし、今日もあそこで食べてから帰ろう。
彼は路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
はい、いらっしゃい。あ、スナちゃん。
どうもマスター。
どうもどうも。
こんばんは。とりあえず今日はアイスコーヒーかな。あと、
このメニューにある揚げパンって、あの揚げパンですか？
ふふん、そうなんですよ。いや、うちもね、メニューがいろいろ最近固定化してきちゃったから、ちょっと思い切って新しい方向へと思って揚げパン出してみたんですよ。どうです？
いいですね、懐かしいな、揚げパン。じゃあ僕もそれいただこうかな。揚げパンってやっぱ給食で人気ありますよね。
給食懐かしいですよね。すなちゃん、給食っていうと何か思い出すことってあります？
給食といえば、僕はクジラの肉がまだ出てた時代だったので、はい、僕ね、あんまり肉が得意じゃなかったんですよね、ちっちゃい頃は。なかなか噛み切れなくて、
硬いからね、
すごい時間がかかって、はいはい、食べ終わるまで残されたっていうのが、最初の頃はね、ちょっと嫌な思い出ですけど。
嫌ですよね、咀嚼能力がね、低かった
ですね。そうなんですよ。だからね、だんだんこう肉が美味しいとなってきてから、やっぱこう食べれるものも増えて、で最終的にはもう給食も何食べても美味しかったですね。
まあ給食って逆に言うとメニューを選べないから、そういう意味ではいろんなこう偏食なくなりますよね、ある意味ね。
そうですね、
食べなきゃいけないからね。僕の思い出は何といっても、やっぱ給食といえば早食いに命をかけてた時期があるわけですよ。小学校4年とか5年ぐらいにですね、いるじゃないですか、大体給食って、ね、みんなでいただきますって言って3分したらもうガタって立ち上がっておかわりを食べに行く、まあ、僕の場合谷岡くんっていうのがすごかったんですけど、なんとかあいつに勝ちたい、
谷岡対
入山みたいな。で僕もガスッと立ち上がってですね、でもガブガブこうクリームシチューとかね、ああいうのおかわり大体残ってるんで、そういうの食べるっていうのをね、覚えてますね。
いや、いいですね。でもなんだろうな、やっぱり一番の思い出はカレーですかね。
あ、
やっぱ僕もおかわりの列に並んだし、カレーの時特に競争率高くなかったですか？
あ、そうそう、カレーといえばちょうどほらこの前、株式会社ゴーゴーカレーグループ代表取締役の宮森博一さんがこの浜カフェに来てくれたじゃないですか、あの時本当に面白い話してくれましたよね。
あのゴリラのマークでおなじみのカレー屋さんですよね。で、宮森さん自身がその黄色いゴリラマークをついた T シャツも着てらっしゃいましたけど、宮森さんと同じ石川県出身の野球選手松井秀喜さんがアメリカで活躍している姿を見て、自分もアメリカでビジネスをするぞって立ち上げたんですよね。
はい、なんといってもあの名前のゴーゴーカレーというのは、松井選手のあの背番号55番から来てるんですよね。そして今すなちゃんが言ってくれたゴリラのマーク、あれも松井選手がゴジラって言われたところから実は来てる。
そうなんだ。
はい、というわけで先日そのゴーゴーカレーも世界で555店舗出店を達成したということで、本当に今グローバルにカレーで股をかけている、その宮森さん、この浜カフェに来てくれてカレーのごとく熱い思いを話してくれましたよね。
出身は石川県金沢市で、はい、カレー屋を始めたのはあの石川県の地元のスーパースターである松井秀喜選手、その当時読売ジャイアンツからですね、ヤンキースに移籍してですね、その今でも覚えてますけど開幕戦でね、満塁ホームラン打ったんですよ、
ヤンキースの時のね。いきなりね、
それ見て、で自分でもニューヨークに行こうと思いですね、自分はあのメジャーになろうと。
なるほど。
今から野球もできるわけでもないし、じゃあ
カレーって決めてる前ね。
前です。
何かメジャーになろう、
何かでメジャーになろう、じゃあ今からできるとしたらこのビジネスっていうのかな、ビジネスでメジャーになろう、じゃあ何のビジネスするかから入っていき、その中でまあ自分も好きだったこのカツカレーどうだろうかと、
金沢のね、
金沢にあったんで、でこれだったら東京ニューヨーク出せるなと。
だいぶ飛んでますよね。だいぶ
一足飛び、まあ、今それで出てますからね、ま
あ、実際そうなってますけど ね、
あのね、今思えばでもほん なんていうのか見えたんですよ、そういうのが。あ、これだと光ったっていうのかな、あ、見えたと、東京ニューヨーク見えたと、だから始めたんですけど、1号店は実は東京新宿なんですよね。
あ、新宿なんですか、はい、
2004年5月5日にですね、西新宿です。
西新宿、
そこも55だったんですね、
はい、地下1階ですよ、まあ、まあそれは5じゃないですけど8坪で、
8坪
って本当もうこのぐらいですよ、
めっちゃ小さい、まあ、今ね我々ハムカフェのスタジオにいますけど
6畳ないぐらい、
めちゃめちゃ狭い、そうですよね、そこに厨房もあるわけですもんね、
そうです、
本当に狭いところで、
そこで寝泊まりしながら
最初はもう本当にお店に寝泊まりしながら、ね、やっぱそういう時代あるんですね、はい、そしてなんかさっき聞いてたらその第2号店みたいなところに当時通ってたのが若かりし頃のすなちゃんだった
んですよ。そうなんですよね、もう何も知らずに、まあ、当時の新宿代々木の、はい、まあ、中間点ぐらいに住んでて、一番家から近いご飯食べるところが55カレーもうしょっちゅう2日に1回ぐらいはもう55カレー、
まあ、当時だからまだ知らないわけじゃないですか、
知らない
です、なんじゃこれみたいな、ね、
なんじゃこの黒いカレーはでしたけどなんかこんなにカツと合うカレーがあるのかっていうのが衝撃でした。
うん、まあ、美味しいですもんね、
うん、
裏路地ですよ、
裏路地、本
当に銭湯とか八百屋さんしかないんですよ、はい、
ちょっと文化服装学院のドアでっかいビルがあって、その裏手の普通の人通らないところに車しか通らないような、う
ん、お昼だけなんかあのお弁当売ってんですよ、はい、そこですごい売ってたんで、まあ、そこ安かったんで、うん、
まあ、そこそこにすなちゃん通ってたとはね、
っていう意味で思い出の味です。
15年前ですよ、
はい、ああそうなんだ、うん、
でもその前の1号店はそんなに寝泊まりして24時間働き詰めのちょっと癒しの場が2号店によってできたっていう。
そうなんですよ、それ2号店できたことによってようやく夜寝れるようになったんです。
ああ、やっぱそんな感じなんですね。それはね、でもただあれよあれよという間に本当に全国的なチェーンになりまして、はいはい、今まさに念願のニューヨークにももう出られたんですね。ニューヨークあれ何年に出られたんですか。
2007年5月5日。
あ、やっぱ覚えてます。55だ。
55です。
55もこだわったわけですね。というわけで今も本当に世界的にも実は55から展開してるんですよね。加えてあれですね、最近このうち今度本場のインドにも乗り込もうとかっていうこともまで考えられてる。はい、
インドもそうですけど、うん、まあ、世界中に出していきたいな
って、
う
ん、今大体店舗の数はどのくらいになったんですか。は
い、今いろんなちょっと業態とかいろいろ、はい、あるんですけども、この前555店舗突破しまして、
お、来た、また555です。これ全世界で
今、そうですね、全世界で
555店舗、はい、まあ、だから十数年前は、15年前はその西新宿の1店舗だけだったわけですからね、うんうん、
早いですよね。めちゃめちゃ考えると ね
夢のある
スピードですよね。
話ですよね。そして宮森さんというと実はですね、はい、そこにも本当にそのカレーを中心にいろん、実はあのラジオ聞いてる方も多くの方知らないと思うんですね。そのお店のゴーゴーカレーのイメージしかないと思うんですけど、
はい、
実はそれを起点にいろんな事業をされてるんですよね、カレーに関する。
そうですね、今あのいわゆるこの金沢カレーだけではなく、はい、インドカレーとか、
うん、
まあ、いわゆる M&A っていうのは、はい、あの事業承継として、はい、あのその美味しいカレーを残したいという思いでですね、はい、あの閉店していくお店いうのがたくさんあるんですけども、はい、そこを、まあ、キャッチアップというか、
そうですよね、
引き継いでつなげていこう
と、つまりあの全国に実は潰れそうなカレーの個人商店みたいなのがいっぱいあって、うん、でそういうのが一つの地域における文化だから、
うん、 そうですね、
それを残したいという気持ちがなんかあるんですよ ね、
カレーっていろんな、なんていうんですかね、その学生時代食べてたとか、
うん、
やっぱりいろんな思い出あるんですよね、うん、ドラマが、やっぱそれを、うん、消したくないっていうのか、またつなげていきたいなというのが思い出ありますね。
だからそこは決してその買収したからってゴーゴーカレーの看板をつけるわけじゃないわけです
ね。そうではないですよ、もうそのブランドをそのまま残していく、
うん、
それをうちにもいろんな工場とか OEM 工場ありますから、はい、それをレトルトにしたりとか、それを物販で広げていったりとか、逆に今度あのカレーは日本の国民食というお店できるんですけども、
あ、そんな店ができるんですか。
それは羽田空港のところにできますけど、はい、そこにもういろんな種類のカレー出したらみんな喜びますよね。
その宮森さんのそのゴーゴーカレーグループがいろいろ救済したり助けたりサポートしてる、ね、いろんなカレーがそこに集結する、ね、
まあ、別に我が社のカレーだけではなく、うん、いろんな人が、まあ、あのエントリーできたりとか、美味しいカレーにを集めたい、
はあ、
美味しくないのは出さない
、まあ、それはちゃんとね ちゃんと基準があるわけですね。そうですね。なる。で、あと他にも今もおっしゃいましたけど、レトルトですよね。はい、実はゴーゴーカレーってレトルトもいっぱい出してて、
そうですね。今おかげさまで本当にまあ再現性高くできたんで、うん、これできるまでね、でもね3年かかってるんですよ。
あ、そうか。お店の味を再現するっていう。
そうですね。で、そこからいろんなのご当地カレーとか、アスリート専用カレーとか。
アスリート専用カレーのタレですか。
アミノ酸入りとか。これ味の素さんと共同開発したりとか。
そうなんですか。
いろんな、ま、巻き込んでですね、うん、まあ、シェアリングっていうのか、
その僕と宮森さんが知り合わせていただいたところがあって、はい、そこに実は当時ねカルビーの社員もいたんですよ、うん、の方がいらっしゃって、うんうん、昇進開発の方が、うん、でいつの間にかその方とね仲良くなってでフルカルビーといえばフルグラあるじゃないですか、はい、フルーツグラのは、うん、フルグラカレー出してる。
そうまさかのゴーゴーカレーとフルグラ、ね、フルグラがっていう、その出会いは全く想定外っていうか予想外ですよね。
学者的に言わせてもらうと、イノベーションってやっぱり離れてる、あるんだけどまだつながってないものの組み合わせで生まれるんですね、うん、はい、ニューコンビネーション、新結合って言って、まあ、イノベーションの基本なんですよ。だけど皆さんそういうチャレンジしないんですよね。で、宮森さんそれをチャレンジなんかしまくってる、とりあえずカレーとなんか面白そうなの組み合わせるっていう ね、
そもそもカレー自体がもういろんなスパイス入ってて、あ、で日本のカレーってこれもそもそもインドのカレーとももう違うし、うん、チャレンジングってもうこれこそイノベーション食じゃないですかね。
まあそうですよね。具材が何入ってもいいし ね、 ね、これからの目標とか夢っていうと何になるんですか、
う
ん、
そうですね、もうカレーで世界一です。
おお、
食べて元気にですよ。機能性食品というのかな、美味しく元気に、いろんな効能があるんでね、うん、この今のコロナもそうですけども、
あ、そうか、
意味でもうカレーで地球を救う
免疫力を
免疫力を高めてとか、まあ、
そう、カレーってそう健康食ですもんね。
いろいろそのアルツハイマーになりにくいとか、いろんな効能があってとか、免疫力、
アルツハイマーになりにくいんですか、カレー。
そう、いろんなあの本出てますよね、論文っていうのか、はい、だったら自分もなりたくないし、自分の家族にもなってほしくないし、
うん、そうか、そう、機能性食品って考えると、これから世界中もう健康の意識はね、うん、今回の特にコロナもあって高まるのは間違いないから、
ね、薬を飲むんじゃなくてサプリとかじゃなくて、リアルに美味しく食べながら健康になれる、元気になれる、だからカレーで世界中の人たちを元気にしていきたいというのは夢ですね。
先週の中国のデータ社会のお話で、最初から世界に目を向けて製品を打ち出せっていう話がありましたけど、宮森さんはまさにそれですね。
そうですよね。ニューヨークにカレーを出すことを目指して起業をして、そして実際にそれを実現、そして今度はカレーのもともと本場であるインドにまで出ようとしている。まさにカレーは日本の国民食としてこれからグローバル化する、非常に面白いですよね。
まあ、本当にできて早々ぐらいに僕はあのゴリラマークを見てましたけど、うん、あのゴリラのカレー屋さんがこうなるとは夢にも思わなかったですね。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
マスター宮森さんの後にこの浜カフェにいらっしゃったスパイス料理研究家のインドカリーコさんの話も面白かったですよね。そもそもなんでお店にいらっしゃったんでしたっ
け。いや、実はね、最近浜カフェのね新メニューを考えてるんですよ。その相談でちょっとインドカリーコさんのお知恵を借りようかなと思って来てもらったんですよね。
そういうことだったんですか。僕もマスターの紹介でインドカリーコさんの本を手に取りましたけど、スパイスカレーがあんなに簡単に作れるとはもう驚き桃の木20世紀ですよ。
古いね。インドカリーコさんご自身も自分でスパイスカレーを作ってみたら実はすごく簡単にできるっていうことに気づいて、それでそのスパイスカレーの魅力を伝え始めたっておっしゃってましたよね、
うん、プロフィールにもびっくりしたんですよね。知能指数が全人口の上位 2% しか入れないメンサの会員だったりとか、あと東京大学の大学院で食品科学の観点で香辛料を研究してたり、まあ、気になることだらけの方でしたね。
はい、そんなとてつもない頭脳を持っているインドカリーコさん、スパイスカレーについてこんな面白い話されてましたよね。 でインドカリーコさんというと、まあはい、僕とスナちゃんはねもうお会いしたってしょうがなかった
もうこの浜松町イノベーションカルチャーカフェのね終盤はほぼこのスパイスカレーの話をしました。
インドカリーコさんの本の話ばっかしてたわけですけど、改めてご紹介するとまだ若いんですよね。1996年のお生まれで、
はい、
でスパイス初心者のための会社香林館っていうんですか、
はい、香林館
香るに林に、はい、まあ、館で香林館の代表取締役で、スパイスカレーをお家でもっと手軽にをモットーに初心者のためのオリジナルスパイスセットの開発販売をされたりですとか、まあ、現在は商品開発、マーケティング、コンサルティング、料理教室運営など幅広く活動されていて、なんと実は現在東京大学大学院の現役の大学院生で、食品科学の観点からスパイス香辛料を今も研究中だと。で、あの著書にはね、いろんなあの重くない太らないスパイスカレーと入門とか、フライパン一つでスパイスカレーとかあるんですが、なんといっても僕とスナちゃんがハマったのがつい最近出た、これはどこから出てるんでしたっけ、
サンクチュアリー、
サンクチュアリーブックスから出ている、はい、私でもスパイスカレー作れましたという本がありまして、実はこれが本当に、まあ、この浜カフェでですね、数ヶ月前に僕がたまたま近所の本屋でたまたま本当に手に取ったんですよ、
はい、
で僕カレー食べるの大好きなんですけど、はい、カレー食べるの好きだとだんだん作りたくなってくるんですよね、うん、だけどちょっとスパイスの知識とかないからよく分かんなくて、なんか難しそうだからすごいちょっとハードルが高くてコンプレックスだったんですよ、
はい、
その時にこの私でも作れるって本があったんで、インドカリコさんの開いたら俺でも作れるなと思ってで翌朝もうスパイスは3種類でいい、うん、ターメリック、カル、何でしたっけ、
クミン、
コリアンダー、
はい、
だけを買って作ったんですよ、この本に書いてあるという、うん、めっちゃうまい、それで自信ついちゃって、もうそれから我が家はね週2回カレーですよ僕が作る。
でその話を聞いて、はい、で僕もこの私でもスパイスカレー作れましたの本を
買ったんですよね、カレー好きのスナちゃんが
家に置いといたら、はい、もうその次の週からうちも週2回スパイスカレーが出てくる
奥さんが自信つけたんですよね、だからね、うん、
で子供が好きなんですよね、スパイスカレーって子供にとってはハードル高いかなと思いきや、そう
そう、スパイスカレーって僕も辛いもんだと思ってるじゃないですか、うん、だけどこのインドカリコさんの本読めば分かるんですけど、実は全然辛くないんですよね。
そうですね、あのターメリック、クミン、コリアンダー、私が通称タクコと呼んでるこの3種類、はい、タクコです、もう誰もが忘れないタクコです。ターメリック、クミン、コリアンダーは全く辛くないんですね。で、まあ、50種類ぐらいあるあのスパイスの中で強い辛みを感じるのはチリペッパーっていう唐辛子の粉末と、ブラックペッパー、黒胡椒の粉末ですね、はいはい、この2つだけなんですね。なので例えばまあ、20種類のスパイスを混合したスパイスカレーを作ったとしても、その2つを除けば1歳児でも食べられるスパイスカレーが作れる、
これが水眼で、僕もう子供の頃からカレーって辛いもんだって思い込まされてるじゃないですか、うん、実は全然そんなことないんですよね、
はい、そうですね、あのスパイシーっていうあの形容詞ですね、うん、あれがすごくあのスパイスを辛いものだとこう認識させてしまっているんですけども、うん、実はそうじゃないんですよね。シナモンもあの北欧のクッキーに使われるカルダモンも全部スパイスなので、甘いものも何でしょうね、酸味のあるものもあって、辛いものだけじゃないんですよね。
今日ね常連で一緒にご出演いただく宮森さんはもともとビジネスでこれから世界に出て一発当てようと思ってカレーを選ばれたっていう、まあ、これはこれで豪快なストーリーなんですけどインドカリーコさんは、はい、なんでカレーのこの道に入られたんですか。
ですね、あのこれが 4,5 年ぐらい前になるんですけど、姉と、まあ、私は仙台であの育って姉も仙台育って、はい、で上京して、まあ、姉と2人で同居することになったんですよ、はい、でまあ、私は料理が好きで姉のまあ好きな食べ物ぐらい作れるようになりたいなと思ってて、うん、そしたら姉が週に 3,4 回インドカレー屋に通っているという話を聞くわけですね、はい、でインドカレーってじゃあどうやって作るんだろうと思って調べ始めたのがもうきっかけで、そしたら、まあ、スパイスと玉ねぎ、トマト、ニンニク、生姜と鶏肉があればチキンカレーが作れるということに気づくんですね、うん、まあ、そこで、まあ、一度家で作ってみるんですよ、
はいはい、
そしたらもう美味しいカレーができてしまったんですね。
あ、いきなりできたんだ。
そうですね、あの作るまでに多分10冊ぐらい本は読んでるんですけど
さすが IQ 上位 2%
チキンカレーっていう名でもいろんな種類のカレーがあることが気づいたんですね。チキンカレーは要するに1種類ではなくて、ただ共通するのは玉ねぎ、トマト、ニンニク、生姜、鶏肉で、スパイスはすごい自由だったんですよ。いろんな人によって違う
の。でもそれって今僕とサナちゃんがハマってるこの本ので言ってること一緒そのものですよね。
あ、そうですね。で、いろんな例えば100種類ぐらいあるチキンカレーの中で共通して使われるスパイスというのが、まあ、それこそタクコだったんですね。だったんだ。それその他のものはプラスアルファでその人の好みだったりとか、うん、そのチキンカレーに合わせ例えばヨーグルトとかココナッツによって変動するってことが分かったので、じゃあ逆に言えばこの3つだけでチキンカレーはできるのかって言って、その3つとチリペッパーを足して家で、まあ、大学1年生の時ですね、
タクコとね、はい、タクコとチリペッパーだけで大学に作ったわけですね、
はい、作った。そしたらチキンカレーができてしまったんですよ。もうこれはもう驚き で、うん、でタメリックとかクミンとかコリアンダーって単体で香りを嗅ぐと全くカレーの香りがしないんですね、まあ、ちょっとクミンはカレーっぽい香りはしますけど、ただそれらをちょっと合わせるだけでもう我々が知ってるカレーの香りになる。もうこれはもう魔法かと思いまして
熱い
そう、すごい。それで感動してしまって、まあ、ハマっていくわけですね。
宮森さんどうですか、このね、可憐な、ね、このまずインドカリコさんがこんな可憐なお嬢様だというのはね、
本当綺麗な方で、
驚きでギャップで、ね、宮森さんと僕は年齢すごい近いんで40代、ね、半ばのおじさん2人なわけですけど、ただ今日カレー界夢の組み合わせですか日本中のカレー界にとってマジかよっていう夢の組み合わせなわけですけど、どうですか宮森さん、今のインドカリコさんのお話を伺って。
いや、どちらかというと自分は本当に食べる専門というのは、いろんなカレー屋さん食べに行きますけど、
あ、今も仕事でね、
ってことは正直あんまりないんですよ。
あ、まあ、宮森さん自分ではもう作らないんですね。
作らないですね。もともとこのゴーカレーは大きなこのミキサーで作ってましたけど、はい、自分ではあんまり作らないですね。作れないですね。
私は逆にあのほとんど食べ歩かなくって、はあ、もう家の中にこもってて、なのであの一番聞かれて困る質問が、あの好きなカレー屋さんどこですかとか、おすすめのカレー屋さんどこですかって聞かれても、いや私は食べ歩かないんでそんなよくわからないですって。
じゃあ宮本さん、ぜひ今日洗脳して今日からゴーゴーカレーに行ってもらうように
行きたいですね、はい。
あ、そうなんですね。もうじゃあずっと家で作られてる、
あ、そうですね。もう家で作って、まあ、あの本とか読んだりとか、まあ、インターネットで見たりとかして、それで、まあ、自分のレシピを書いて実際に手で動かしてみてっていうのをこうずっと繰り返してる感じ。
そのやっぱりその一回作ってできたって言った後、これだけこうカレーのことをされてるってことは、やっぱりそこになんかのめり込む理由みたいなのがあったと思うんですけど。
ありますね。もう魅力がたっぷりありまして、それを3つに絞るとすると、はい、まずカレーというのはすごく単純なんですね。私はフライパンと火さえあればカレーはできるって言ってるんですけど、すごく単純なんですよ。とにかく炒めればいいんですね、うん、なので、まあ、簡単にできるというところが1点。
これ実は今の点も僕この本、インドカリコさんの本で驚いたんですよ。そうかと、僕は煮るもんだと思ってたけど、炒め物なんだと、スパイスカレーは。
そうですね。
そこだから金沢カレーはきっとどっちかというともう少し違う手間がかかってると思うんで、違うってことですよね。
そうですね、そうですね。なので、簡単にできるということ、うん、あとは使う食材が安価であること、ここはすごい重要だと思っていて、例えば新しいものをお家でチャレンジしようと思った時に、マッシュルームと、エレシバターとタラが必要なフレンチ料理を作れって言われても、これで美味しくなかったらすごい大打撃だなと思うわけですよね、で仮に美味しくできたとしても、これが本当に美味しいかどうかわからないんですよね、まあ、一方でスパイスカレーっていうのは玉ねぎ、トマト、ニンニク、生姜、まあ、保存が効くものと、あとは鶏肉とか、まあ、お豆とかいいので、もう本当にどこのスーパーでも、まあ、もう強いて言うならコンビニでも買えるような、
確かに
普遍性のある野菜で、なおかつ安くて保存の効くものでできるという点です、
ね、確かにそれは僕も作り出してから、このカリコさんの本作りで読みたい、作り出してから家にあるんですよ、ニンニクとかって常に。で、玉ねぎって大体あるじゃないですか、生姜も絶対あると。であとなんか家にある冷蔵庫にその日肉があるか魚があるかで、魚のカレーにするか肉のカレーにするか、それだけですよね本当に。
そうなんですよ。これはあと私が大学1年生の時に作って続けることができたポイントでもあって、私はほとんどバイトもしてなかったので、まあ、収入もなかったんですけど、まあ、自炊はすごい好きだったので、まあ、安価に続けることができるってこともポイントだ。
これが2つ目、はい、3つ目は、
3つ目はアレンジ性の豊かさですね。 いわゆるその日本のカレーとかカレールーを使ったカレーは素材を変えてもいわゆるカレー味になってしまうんですけど、うん、スパイスカレーはその点違くて、魚のカレーか鶏肉のカレーか、例えば鶏肉とヨーグルトを使ったカレーと魚とココナッツミルクを使ったカレーっていうのは全く別物になります、うん、玉ねぎ、トマト、ニンニク、生姜と全く同じスパイスを使ったとしても、具材とそのルーの部分に使うベースを変えるだけで全く違う、なんでしょうね、カレーができる。まあこれは日本の味噌汁に例えて言うと、赤味噌と白味噌を変えるだけで、
あ、なるほど、
はい、全然風味が違ったりとか、
なるほど、
例えば豆腐とわかめの味噌汁にするか、キャベツとなめこの味噌汁にするかで全く別の味わいになります、
ね。まあ、逆に言うとインドの人はそういう感じなんでしょうね。
あ、そうですね、そうですね。なのでいわゆる日本のカレーという認識でカレーを作ると全部カレー味と思っちゃうかもしれないんですけど、うん、スパイスカレーはその点全く異なって、素材ありき の, あの食べ物なんですね。
素材ありきの炒め物だってこと
ですね。あ、そうです、そうです。なのでアレンジ性が豊かなの で, そうです、ね、単純に簡単に作れて安い素材で少し変えるだけでできるってなると、まあ、続けやすいというか、それでもって奥が深くて、でちょっと例えばあのもっと幅広げたかったらスパイスを少し足していけばどんどん変わっていくしみたいな、うん、まあ、そこの懐の深さ、単純さと懐の、まあ、深さ、その2つをこう兼ね備えていたので、まあ、ハマってまだ作り続けているといった感じですかね、う
ん。インドカレー子さんはこのカレーをね、これだけいろんな人に広めることでスパイスカレーを、
はい、
まあ、なんか何を目指してるっていうか、 どうなってほしいみたいなのはあるんですか、
は
い、
私の最終的な目標点としては、はい、あのスパイスカレーがもう家で簡単に作られている状態ですね。まあ、お母さんとかが、うん、今日の夕飯はスパイスカレーよって言って普通に出されている状態を作ることですね、はい。まあ、一つそういった文化を根付かせることになります。で、まあ、これはどういうことかというと、うん、まあ、30年ぐらい前に戻るとスパゲッティでそれが体現されていて、50年ぐらい前にスパゲッティは外食ですごい普及するんですよ、
はいはいはい、
で認知度が非常に高まるんですけど、うん、家庭では作れないものっていう認識がすごい高かったんですね、うん、ところがいろんな料理研究家の方がスパゲッティは簡単に作れるよ、じゃあまずナポリタンから作ってみようって言ってスパゲッティを茹でてケチャップとソーセージと合わせるとナポリタンになるよっていうのを一生懸命広めて、うん、それが30年ぐらい前にこう根付くんですね。
まあ、今普通に家庭で作りますもんね、
はい、で今のスパイスカレーというのはちょうど外食店が非常に飽和状態にあって、じゃあついにいよいよ家庭に根付くだろうっていったフェーズになります、うん、でそこでやっぱりスパイスカレーが簡単だよとか単純だよ、こういう魅力があるよって、まあ、すごくこう根付かせることによって、そのさらに10年後にはしっかりそのベースが根付いていて、さらにその日本の家庭料理のアレンジ性、その和食とスパイスカレーが掛け合わさったりとか、うん、新しい食文化が生まれうるんですよね。で、まあ、これが何がいいことがあるのって言われてる、言われて終われるつもりなんですけど、うん、でも和風パスタがあったら美味しいじゃん、
はいはいはい、
楽しいじゃん。で、和風パスタから生まれる多分アイディアとかが、うん、その食だけじゃなくて新しい商品のなんでしょうね、アイデアになっていたりとか、はいはい、例えばもしかしたらそういった融合性から都市開発につながったりとかもするんですよね。
都市開発？
そうです。例えばそのパスタというヨーロピアンの食べ物と、はい、シラスというその和食が組み合わさったことによって生まれる融合性を、はい、例えばなんでしょうね、ヨーロピアンなまあ、家の中に畳を持ち込むとかって言ったような、
僕宮森さんも相当やばい人だと思ったんですけどもう一人相当やばい人がいましたね。やばい人がカレー界に
そういった発想っていうのはどこから生まれるか分かんないんですよ、はい、ただその広がりがあればあるほど可能性というのは出てくる。それは一つスパイスカレーで体現できるっていう風に、まあ、19歳の時に思ったんですね。だからベースの文化を築くっていうことが新しいその発展的なアイディアを生む元になるんですよね、うん、そのベースのアイディアを築きたいっていうのが私の目標です。
宮森さんどうですか、結構今日 お二人のお話を伺ってるとすごい、はい、カレーだっていうことは同じだし、お二人もカレーを愛してるんだけど、はい、一方でお互いがこうなんていうんですかね、うん、の、まあ、今一番中心にしてるカレーは結構コントラストもありますよね。宮森さんのカレーはね、金沢カレーなんで、
はい、
金沢カレーといえばなんとなく黒いドロッとしたルーがあって、まあ、とんかつカレーっていう 一本じゃないですか。ガッツリ系で逆にインドカレー粉さんのやつはすごくバラエティーに富んでる、うん、そうですね、こういうのどう思われます？
そうですね、まあ、カレーっていう一言でくくれないですよねこれ。あ、インドカレーの中でも、まあ、例えば南とか北でもまた全然違いますし、うん、例えば何で食べたりご飯で食べたりも違うし、でインドカレー、まあ、うちも作ったりしてるんですけど、あのインド人作るじゃないですか、それをじゃあ簡単にね、あのうちの大きいこのミキサーで作ろうと思ってやったんですけど、はい、全然味変わっちゃうんですよ。
あ、そのインド人のやり方をゴーゴーカレーのもので設備で作ろうとすると味が全然違う、う
ん、違っちゃうんですもん。だからまた奥深いな。
どうですか、インドカレー粉さん、今はね、なんか宮森さんがカレーとは一言でくくれないって言ったら、そうなんですってこうね。
いや、そうだと思っていて、実際にスパイスカレーとあの日本のその金沢カレーとか日本のカレーは同じカレーという名前がついていますけど、全く別物だと認識しています。で、これは、あの我々がカレーというものをその一つの料理だと認識しているから、あの共通だと言いたいところだと思うんですけど、私としては例えば麺類と同じようなあのレベルにあると思っていて、あの私は例えばスパゲッティのパスタの麺類とあのそうめん、同じ麺類業界ですよね、
一緒ですよね、宮森さんはね、
はい、言われてるような感覚と一緒で、
そうか、単品の料理じゃないんだもん、ね、カレーっていうなんかもう大きなジャンルというか。
そうですね、
インド行ったら分かりますけど、もう全部カレーですからね、大体ビュッフェじゃないですか。
そうですね、
いろんな食べれるし、うんうんうん、あのベジタリアンもあれば、ノンベジってお肉入ったりとか、魚とかチーズとか、
なんか例えばあの大きな分類があって、どんどん料理の細分化されていくとして、はい、まあ、ここにオムレツ、パスタ、ハンバーグとかあって、その上に洋食っていうジャンルがあって、でこういうふうにこうあると思うんですけど、はいはい、多くの日本人がカレーっていうのを普通の料理名だと思ってる。
オムレツパスタみたいなもんだと思ってる、
はい、そうじゃないんですよね。カレーっていうのはもう一つランクが高くて、もうちょっと包括的にそのいろんな料理を持ってるんですよ。あのほら、
蝶、バッタ、ガー、あのトンボとかじゃなくて昆虫みたいな。
あ、そうですそうですそうですそうですそうですそうです、
カレーは昆虫なんですよ。
なるほど、
そうですそうです、そうなんですよ。だから結構それを言うのにあのすごい説明があの結構してることがあって、なので金沢カレーさんとインドカレー同じですよねっていうと、もう全く別物なんですよ ね、うん、別物ですよね、
はい、でそれはバッタと蝶の違いであって昆虫としては同じだみたいな。
昆虫としては同じですね、その共通
哺乳類ぐらいにしませんか
カレーはメニューではないジャンルである。二人の話から名言が出てきましたね。
いや本当ですよね、カレーってあまりにも我々の生活に溶け込みすぎているから、逆にそもそもカレーって何なのかっていうことをあまり我々深く考えてないですよね、うん、でも今日のお話を聞いてると本当にカレーの世界は広いんだなっていうことをつくづく思い知らされましたよね。
ゴーゴーカレーの宮森さんはカレーで世界一になりたい、インドカリーコさんはスパイスカレーを家で簡単に作る文化を根付かせたい、それぞれ野望がありましたけど、マスターは野望ってあるんですか？
野望か、まあそうだな、まあ今結構そんなにギラギラした野望もないんだけど、まあ強いて言えばやはり経営学者に戻ることかな。
今は元経営学者ですもんね。どうやったらでも経営学者に戻れるんですか？ひょっとして偉い先生との面接とか試験でもあるんですか？
いやすなちゃんね、経営学者になるって結構難しいことなんだよね。
どんな風にですか？
すなちゃん、人を選ぶときに一番大事なのは何だと思います？
うわ難しい、簡単に答えられなさそう。
人が人を選ぶにあたって最も大切なもの、それは信頼。
その信頼ってでもどうやって示すんですか？
そのためにはまずイタリアへ行く。
イタリアですか？確かにイタリアはグッチとかブルガリとかベネトンとか、まあいろんな有名企業もありますから、経営学的にも重要な場所っていう、そういうことですか？
まずイタリアに行く、そして次にネアポリスという町の刑務所に行き、ある幹部との面接と試験を受けるんです。
刑務所に行くんですか？そこで経営学会の偉い人とかいるんですか？
24時間ライターの炎を消さずに持っている。そして刑務所にいるポルポの元へ。
それをそれジョジョ5部のギャングの入団試験じゃないですか。お前採点化したなじゃないんですよ。誰がわかるんですかこの話。マスターゴーゴーカレーの宮森さんとスパイス料理研究家のインドカリーコさんの話、僕としてはカレーの可能性に関する話もとても興味深かったです。
うん。一方はザ日本の金沢カレー、もう一方はスパイスカレー。一見似てるようでも全然別物ですよね。言うなれば阿藤海と加藤愛ぐらい違いますよね。
阿藤海の位置だけでね、
はいはいはい、
まあ、似て非なるもの。カレーの可能性に関してはでも近い部分もありましたよね。
はい、宮森さんとインドカリーコさん、こんな風にカレーの可能性を語ってましたよね。まあ、カレーという、まあ、大きな昆虫哺乳類とすると、まあ、いずれにせよスパイスは使うわけですよね。ですのでスパイスを通して目指すものということで、もう少し深掘りしたお話を伺っていきたいんですが、まず単純にちょっと素人みたいな質問なんですけど、2人にスパイスの魅力って一言で言うと何なんですかね。
例えばですね、我々に身近なスパイスで例えてみますと、はい、山椒ですね。
山椒ね、
山椒、すごい真夏に甘ったるいうなぎに山椒をかけるだけで一気に食欲が増しますよね。
めっちゃわかる、はい、
その一振りでその料理をガラッと変えるんですよ、
うん、
もうそのもうまさしくなんでしょうね、美しい人に香水をかけるかのごとく料理を一気に華やかにするのがスパイスの魅力だと思っていて、
20代前半の大学院の喋り生の喋りと思えないですよね。
いやもうこの一振りで世界を変える、もういつものなんでしょうね、本当にもう豚の生姜焼きにクミンをちょっとかけてほしいし、もうポテトサラダにクミンをちょっとかければもう分かります、本当に。
あ、そうなんだ。
あ、これいつものポテトサラダじゃないみたいな、そういう感動が一振りで体現できるのがスパイスの魅力ですね。
素晴らしいプレゼンをいただきましたが、じゃあ宮森さんどうですか。宮森さんにとってスパイスの
魅力。スパイスはね、もうこれね、合法麻薬ですよ。
言っちゃった、
まあ、麻薬ってちょっと言い方あれですけど、でも一度食べるとハマっちゃうんですわ、癖になるんですわ。やっぱりそのもう常習性っていうのか、
うん、
もう暑いとか疲れた時とかちょっと元気ない時とか二日酔いの時とか、やっぱり食べたくなるのはスパイスなんですね。体が欲してるんですわ。スパイスはね、宇宙ですよ。もう星の数ですよ、星の数。だってこのスパイスの組み合わせって
激しくうなずいて
る。我々爆笑してたけど、
インド君がうなずいてるよ。
天文学的数字ですよこれ。
いや本当にそれすごいと思うのは、例えば
共感しだして
スパイス、みんな粉でしか見たことない人はぜひ原型を見てほしいんですよ、
はい、
感動しますよ。例えばシナモンとか、シナモンスティックになる前の状態とか見てほしいんですよ。よくこれをなんでしょうね、林の中から見つけたなと、それを食事に入れたなとこう感動するわけですよ、うんうん、
その先人の、ね、偉大な知恵と努力に、は
い、もう星の数だけある植物から、うん、このターメリックという根っこを取り、クローブというつぼみを取り、ベイリーフという葉っぱを取り、それを合わせたらもう人間が歓喜する、もう麻薬のように美味しいカレーを作ってしまうわけですよね。これはすごいですよ。いや、よく見つけたなと、うん、よく残したなと思うわけですよね。
確かに根っこだけパクって食べちゃうと、うん、多分なんだこれ、うん、ですもんね。
そうですね、スパイスにするって相当なね、そのプロセスありますもんね。
乾燥させて、まあ、粉末に近い状態にして、ちょっとっていうのがこんなに魔法を起こすんだってこと
です。乾燥させるもそうですし、それを粉末にするのもまた違うんですよ、うん、生も違うし、種も違うし、うん、葉っぱであったり茎であったりとか、熟成させるとか、時間かけるとか、はい、もう全てがそれを組み合わせていくと星の数になってくるんですよ。
そうですね、
なるほど。あともう一つ、やっぱりスパイスっていうと健康にすごくいいっていうね、はい、側面があると思うんですけど、その辺の可能性っていうのはどういうふうに思われてますか。
あれですね、アメリカの、抗がん、キャンサーですね、
はい、
抗がんに良いとされている 食べ物の一群を、はい、デザイナーフード計画っていうのがあって、
デザイナーフード計画、
まあ、はい、その中に取り込まれている食品っていうのがいくつかあります、はい、でそれが玉ねぎとかニンニクとか生姜とかトマトとか、うん、そして、まあ、スパイス類ですね、スパイス類が挙げられています。で酸化物質を取り除くものを抗酸化食品っていうんですけど、
はい、酸化物質を取り除く
ものね、はい、酸化物質を取り除くものを抗酸化食品っていうんですけど、はい、それの多くがそのスパイスには入ってるんですね。でそこの着眼点からすごい研究がされていて、でまあ、抗がんとか免疫力を高めるとかいろいろ出てきて、じゃあこんなに効能があるんだったら、他にも例えばうつにいいんじゃないかとか不眠にいいんじゃないかとかっていうのがどんどん研究され始めてて、ただこれっていうのはもうここ数十年の話なんですよね、うん、で、まあ、ここ数十年で科学的に証明されているものがちゃんとこう商品化できるまでにはもう少し時間がかかる、うんうん、ただ科学的に着目しなくてもその経験則でもう効くってことは分かっているんですよ、うん、インドとか中国にはもう東洋医学的にはもう証明されているようなものなので、漢方とかにあるわけですからね、はい、なのでもう健康に行くことは間違いない。であとは科学的に証明して現代人を納得させるだけだみたいな領域になっているので、
まあ、でもそこまで来てるっていうことですね。
あ、そうですね、はい、
健康って体だけじゃなくて精神的なものもあると思うんですよね。例えばセロトニンとか、
あ、セロトニンね、
幸福を感じるとか、はい、やっぱそういう、まあ、物質って言いますか効能とかいっぱいあると思うんですよ。それをやっぱりもっともっと研究してやっていけば絶対健康になると思うし、あと腸の作用をなんていうんですかね、良くするというかバランスを整えるんですよ。成長作用ですか。あとは本当に今今後やっていきたいのは、例えば血糖値下げるとか、うん、血圧をまあちょうど良くするとか、そういうカレーをどんどん研究してですね、それをしかも美味しくですよ、うん、そういう風にカレーをしていきたいなと考えてます、
まあ、でも実際今回ねコロナのおかげで、はい、まあ、よくも悪くもなんですけど世界中で健康への意識っていうのはものすごく高まってるじゃないですか、はい、これもやっぱりカレーには完全追い風ですよね、カレーとかスパイスには。
はい、でも、うん、やっぱり効能をすごいたくさん持ってるんですけど、うん、スパイスっていうのは一個一個の香りが非常に強いです。で、まあ、これに似たものでハーブがあるんですけど、
あー、そうか、
ハーブとかはこう例えばバジルとタイムとこういくつか例えばスパゲッティにかけると臭い領域になってしまうんですよね、うん、もうちょっとだとしても、うん、ところがカレーは10種類も20種類も30種類も一つの料理の中に入れても美味しくなるんですよ。
調和する、
はい、もうその一つの料理で複数種類どころか、うん、こんなにもう可能性たくさんあるスパイスを一度に摂取できるものってもうもはやカレーしかなくて、うん、もうミラクルが生んだ料理なんじゃないかとか、うん、本当思いますね。本当ここの中に幾年と何万何千億人の人が関わってきたんだ。今
インドカリコさんお皿の、ね、形を手で示してますけど、
ここには
まさに宮森さんが言う宇宙ですね。
宇宙ですよ、もう宇宙、本当人間が蓄積した文化の塊みたいなのが、それが健康でもって食べられるってもうエッセンスみたいなものを食べてるようなもんですからね。本当にカレーはすごいですね。
宮森さんがいやカレーで世界を救うっておっしゃってましたけど、うん、2人の話をこう合わさっていくと、あ、確かに救えるかも、
救える気がした、
どんどん思ってきました、
気がしてきた、気がしてきた。
東大生はなぜカレーを食べるのかって本読んだことあるんですけども、はい、東大の周りにカレー屋さん多いらしいんですよ、うん、
あ、多いですよね。
そう言われてるのは、はい、頭がいいからカレーを食べるのか、もしくはカレーを食べるから頭が良くなるのかとか、はい、でもどっちともあるらしいんですけども、うん、ね、カレーを食べて、
まあ、IQ 上位 2% の人がカレーこれだけハマってる
アンド綺麗じゃないですか。でもカレー好きの人美人多いですよ。肌もほら綺麗じゃないですか。これだってさっき言ったように腸とかもいいですし、はいはいはい、だから綺麗だからカレーを欲するのかカレーを食べるから綺麗になるのか、まあこれでも両方あるはずですよ、これ、はい、宇宙ですよ。
でももしかしたらそういう美容とかにいいとか、もしかしたらそういうのもあるかもしれないですね。
そうですね、まあ、肌の調子は結構いいような気がしますね、うん、カレー食べるようになって、うん、昔はすごい乾燥してたんですけど、
それこそインドカリコさんのこの本に、私でもスパイス作れカレー作りましたの本に、カレーだけ毎日食べだしたらなんか何キロか痩せたっていう、
あ、そうですね、7キロ痩せましたね。
7キロ、
まあ、これはスパイスの効能だけに限らないんですけども、うん、やっぱりセロトニン とかも出てると思うんですけど、食事の満足度がカレーを食べた時と普通の食事を食べた時だと圧倒的にカレーを食べた時の方が満足度が高いんですよ。
今宮森さんがすごいメモ取ってますよこれ
満足度これいいですね。
マーケティングに使うと思って
チャッチアップします。
じゃあもう本当に例えば、まあ、私が太っていた原因としては食生活の原因だったんですけども、うん、例えば食事をした後なのに満腹なのに例えばプリンを食べちゃうとかーケーキを食べちゃうってそのプラス500キロカロリーぐらいがこう毎日積み重なってすごい太っちゃったんですね、うん、でところがスパイスカレーを食べ始めてからもうカレーだけでもう満足しちゃう、もう幸せ、この後にもうプリンもチョコもケーキもいらないみたいな状態になった、
なるほど。
それをこうもう食事満足度がもうすごい高くて脳も幸せだしお腹もポカポカして美味しいし元気だし、それを1年ぐらい続けたらもう自然と7キロ痩せた。だから急激なダイエットとは違って自然と痩せてたみたいな感じ。
でも経験あります、カレー屋さんに行って、うん、食べてる時も美味しいんですけど、うん、お店出てからもっとどんどん美味しくなるっていう、うん、分かる
分かる。お店出た後の満足感ってありますね、は
い、それカレー酔いって呼んでるんです。
カレー酔い、
カレー酔い、カレーすごい美味しいカレーを食べた後は、うん、頭がふわーってするんですよ、うん、でも幸せみたいな、これをカレー酔いと呼んで
る。脳みそまですっきりします。普段出ないところから汗出たりとか、
ベータエンドルフィンっていうモルヒネ用物質が出るって言われてますからね。
モルヒネ、
やっぱ麻薬だ。
カレー酔い。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
スパイスは健康面でも期待が持てるんですね。
はい、本当にいろいろな可能性があることが分かりましたよね。お二人がおっしゃるように本当にカレーは世界を救う、カレーは宇宙である、うん、いや納得しちゃいましたよね。
どんな食材にもマッチするし異色同源、カレーだけにイノベーションとしての受け皿も大きいってことですね。
うん、
なんだかカレーが食べたくなってきちゃいました。で、次回はどんな人がいらっしゃるんですか？
教育、そして今の日本の学校問題について話そうと思ってるんですよ。お客様のお一人は高松奈々さん。
芸人としても活動しながら社会問題とか政治を若い人向けに発信してる方ですよね。で、もう一人は
タイムリープという会社で学生に自らの人生を切り開く力を育むための教育プログラムを提供している二玲彩香さんという方なんですよ。
二玲彩香さん、
起業したのが中学2年生の時。
中2で起業ですか？浜カフェ史上最年少の起業じゃないですか。
はい、そして二玲さん高校1年で母校を買収。
どういうことですか？高校生で自分のいた学校を自分で買っちゃったんですか？高校生が頑張って帰るのはせいぜい原付バイクぐらいでしょう。お坊ちゃまくんじゃあるまい、そんな人本当にいるんですか？
嘘か本当か、来週この時間に浜カフェに来てもらえばわかります。
絶対来よう、この時間に。ごちそうさま、
ありがとうございました。
新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされイノベーションの種が生まれています。カレーの可能性に迫るというテーマでお送りした本日の浜カフェ、ここで本日のお客様インドカリーコさんの新刊をご紹介します。インドカリーコのスパイスカレー教室が成分堂新興社から7月10日に発売されます。ぜひお手に取ってチェックしてください。また J キャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載されます。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは LINE 公式アカウントの友達が51万人を超える人気サイト、文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方は ブックウォッチで検索してみてください。浜カフェでは取り上げてほしいテーマやご意見感想などあなたの声も受け付けています。メールアドレスはinnovation@joqr.net innovation@joqr.net。 ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、カレーの可能性に迫る。出演は常連さん、株式会社ゴーゴーカレーグループ代表取締役宮森博一、お客様スパイス料理研究家、高林館株式会社代表取締役インドカリーコ、見習い店員田ヶ原恵美、浜松町で働く人、文化放送アナウンサー砂山慶太郎、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授入山昭恵でした。